そのことを覚えて、この使徒の働きの御言葉から礼拝メッセージを取り継がせていただきたいと思います。今から1992年ほど前、イエス・キリストの弟子たちが一堂に会して祈りに専念していました時、弟子たちの上に聖霊なる神様が臨まれ、世界で最初のエルサレム教会が誕生いたしました。その教会誕生までの経緯を使徒の働き1章と2章の御言葉のうちに見てまいりましょう。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けるからです。こうせられ、イエス様は弟子たちの見ている前で挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。主イエス様の昇天は確かに弟子たちにとって不思議な出来事でした。しかし彼らはいつまでもそこに佇んでいるわけにはいきませんでした。弟子たちはイエス様のご命令に従ってオリーブ山からエルサレムの町に戻り、泊まっている家の屋上の間に上がって皆心を合わせて祈りに専念していきました。この使徒の働き1章13節の泊まっている屋上の部屋とは、おそらくイエス様が弟子たちと最後の晩餐を行われたところで、弟子たちはそれ以来よくそこに集っていたのでありましょう。その家はおそらくマルコの母マリアの家であったものと推測されます。その祈祷会に集まっていたのはイスカリオテのユダを除く11人の弟子たちと婦人たちやイエス様の母マリアおよびイエス様の兄弟たちでした。1章14節に記されているイエスの兄弟たちとは、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、妹たちでしたが、彼らはイエス様の在世中はイエス様を救い主キリストと信じることができず、けれどもイエス様の十字架死と復活を目の当たりにして、信じないものから信じるものへと変えられていったようです。これらの人々は心を合わせて祈りに専念するうちに、それまで目まぐるしく体験した一連の出来事であるイエス様の十字架死と死からのご復活、復活後の40日、そして昇天に至るまでの数々の出来事を思い巡らし、思い出していったことでしょう。そして、それらの過ぎ去ったことごとの中に、いろいろな場面が思わゆく、また気まずく痛みや苦しみや罪責感を伴って思い出していったことでありましょう。あの日あの時、ペテロが3度もイエス様を否定したこと、その時のイエス様の悲しいまでもの眼差し、イスカレートのユダがイエス様に背き群れから脱落して、イエス様を銀貨30枚でユダヤ教徒教者たちに売り渡してしまったこと、イエス様が捕らえられた時、マルコとおぼしき一人の青年が命惜しさに雨布を脱ぎ捨て裸で逃げ出したこと、また他の弟子たちも互いに足を引っ張り合い抜け駆けを考えて疑心暗鬼に陥っていたこと、トマスが闇がりの主イエス様の手と脇腹の傷跡を触ってみなければ決して信じないと疑ったこと、ペテロが闇がりのイエス様からあなたは私を愛しますかと3度も問われたこと、そのように多くの挫折と失敗のあったエルサレムの町、しかし弟子たちはそのエルサレムの町を離れないで一つところで祈りに専念していったのです。 それの過ぎ越し方をまざまざと思い巡らし思い出しながら、弟子たちは心からの涙、心からの悔い改めの涙をもって、懐かしいイエス様を救い主と信じ告白申し上げ、切なる祈りをお捧げしていったのです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして私の証人となりますというイエス様のお約束を信じて、ひたすら聖霊を待ち望む祈りを弟子たちは捧げていきました。次の一章十五節を見ますと、その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたがと記されています。祈りの場は日を重ねるごとに増し加えられていき、数日のうちに120名ほどの群れとなっていたのです。そのような祈りの機運の高まりの中にペテロが立ってこう言いました。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを引き渡したユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。そのようにペテロは霊的な鋭い洞察力を持って、旧約聖書支援の御言葉からイスカリオテのユダの裏切りについて説明しています。ペテロによると、ユダの裏切りは偶然の突発的な出来事ではなく、一章十六節にありますように、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉の成就なのだというのですね。ユダは奴隷一人の値段に相当する銀貨30枚と引き換えに、イエス様を、こともあろうにイエス様を最初たちに売り渡してしまったのですね。そのユダの裏切りを一言で言うと、ユダにサタンが入ったと聖書は記していますが、ユダは十字架にかかられるイエス様に失望してしまったんですよね。イエス様の十字架を下げすみ拒んだのです。その結果、ユダはこの使徒の働き一章十八節と十九節に記されていますような痛ましい死を遂げるに至りました。ところで、イエス様の十字架を前にしてサタンが働きかけたのは一人ユダだけではありませんでした。その時屋上の間の一室で立ち上がって話しているペテロ、その人自身においてもサタンはこれまでも激しく巧妙に働きかけてきました。十字架にかかられる前、イエス様はそのサタンの働きを鋭く察知しておられ、ペテロをはじめとする弟子たちに前もって次のような警告のことを語っておられました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方をふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そのようにイエス様がご自分の受難の時が、弟子たちの信仰そのものがふるいにかけられる時であるとおっしゃっておられました。昔ユダヤでは農夫は打穀機でふるいに、麦をふるいにかけ、風の吹くところでもみ殻と麦粒を分ける作業をしました。そのように聖書ではふるいにかけることを、まことの信仰者と偽りの信仰者が分けられる裁きの比喩として用いています。ユダはそのふるい分けでサタンの誘惑に陥って身を滅ぼすに至りました。ペテロもこれまでも何度も試みを受けました。あの日あの時、大祭司の中庭のそのところでペテロは試みに屈し、そして三度イエス様を否定してしまったんですよね。するとそのペテロの言葉に追い打ちをかけるように鶏が鳴いたのです。そのイエス様のその時 イエス様がペテロの方に振り向いてその慈しみの眼差しを向けてくださいました。ペテロは、にわたりが鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言われたイエス様のそのお言葉を思い出し、中庭から転がり落ちるようにして外に出て、激しく身を震わせて男泣きに泣きました。ペテロはその時、自分の罪深さを嫌というほど思い知らされたでありましょう。そして自らの罪を認めて悔い改め、その悔い改めの涙を流したわけですね。悔い改めはイエス様の十字架に基づいた神様の御心に沿う悲しみであり、人をして救いに導くものです。しかし後悔はイエス様なきのこの世の悲しみであり、死をもたらすものです。悔い改めは私たちに自分の罪を嫌悪させ、同時に救い主イエス様を愛することに導きます。悔い改める者の傍らにはイエス様がおられるんですよね。しかし後悔は私たちが自分自身を嫌悪させ、自分自身を傷つけるところの行き止まりの道に過ぎません。ユダは自分の犯した罪をイエス様のもとに取って返して、悔い改めることなく後悔しただけに終わってしまったため、罪を許されることなく自分の手で自らの命を絶つに至りました。もしユダがペテロのように、またあの十字架上の一人の死刑囚のように謙遜と勇気を掘り起こして、涙のあふれる目をイエス様の方に向けることができたならば、ユダも許しの恵みに預かることができたでありましょう。ペテロは何度もふるいにかけられましたが、その都度深くイエス様を愛するものとされました。イエス様はあの日あの夜、あらかじめペテロに、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと仰せられました。イエス様の御目にはその失敗だらけの弱くてもろいペテロの向こうに、後の日のペテロの姿が重なって見えておられたのでありましょう。今ペテロはイエス様の御言葉に従って立ち直って兄弟たちを力づけ、復活の主イエス様を力強く明かしする者へと変えられております。主イエス様はペテロのみならず、私たちはもうしばしば弱さや失敗や苦しみを通して砕き鍛えて、イエス様の証人として養い育ててくださいます。ですから自らの弱さ、失敗、愚かさ、罪深さを認めて、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかり、取りなしに乗っていてくださるイエス様のもとに立ち返り、アーメン、主よ、あなたを愛しますとの信仰による愛の応答を共にお捧げさせていただこうではありませんか。こうして弟子たちは心を合わせて祈りに専念し、群れの欠員を補充し、さらに祈って聖霊が望まれることを祈り待ち望んでいきました。5日たち、6日たち、7日たっても何の変わったことも起こりません。それは海の苦しみにも似た、海の苦しみにも似た弟子たちの信仰が試される期間であったでありましょう。しかし彼らはとにかく祈りに打ち込み、専念していきました。2章1節を見ますと、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、 御霊が語らせるままに他国のこと、いろいろな言葉で話し始めたので、ついに弟子たちが祈り待ち望んでいた約束のご聖霊が五旬節の日に弟子たちの上に臨まれたのです。五旬節、すなわちペンテコステとは50日目の祭りという意味の言葉で、杉越の祭りの翌日から数えて7週目のことで、7週の祭りとも言われます。またこの日は初を捧げる刈り入れの祭りとも呼ばれて、小麦の穂を捧げる感謝の日であり、杉越の祭りと刈り用の祭りとともに、ユダヤ人の聖人男子がエルサレム神殿に巡礼しなくてはならない三大祭の一つでした。それでこの日はイエス様が十字架につけられて以来最もよく賑わった日でした。ですからエルサレムの町が最も賑わう五旬節の日の朝の祈りの時刻に、皆が同じ場所に集まっていたのです。その集会中の弟子たちの上に聖霊が臨まれたのです。その時聖霊は二つの超自然的な印を伴って弟子たちに臨まれました。その第一は、この2章2節に記されていますように、天から突然激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったというものです。その時実際に激しい風が天からゴーッと吹いてきたというのではありません。ここで言われている風とか息というものは、聖書において聖霊を意味する言葉として何回も使われていますね。イエス様ご自身もかつてニコデモという人との会話において、風は思いのままに吹き、その音を聞いてもそれがどこから来るのか分かりません、御霊によって生まれるものも皆それと同じですと、そうイエス様はニコデモという人に仰せられました。ですからこの2章2節において、激しい風が吹いてきたような響きが天から聞こえてきたとは、聖霊が天の父なる神様の妹から下ってこられたことを示しています。そして第二の印は、この2章3節に言われていますように、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったことです。ここで言われている炎とか火というものも、聖書において聖霊を意味する言葉として何度も使われていますね。モーセが主なる神様から出エジプトの技を果たすように言われた時の、召された時の燃える芝の出来事などは、火によって聖なる神様の御臨在を表すものです。またバプテスマのヨハネは、主なる神イエス様を指し示して、聖霊と人でバプテスマをさせている方だと申しました。これは徹底的に人間の罪や汚れを焼き尽くす火としてのバプテスマを意味しているものであると言えましょう。さらに興味深いのは、それが単に炎のようであったというのではなく、炎のような舌が分かれて現れと言われていることですね。すなわちこの舌とは、福音の言葉を語らせる聖霊の働きを示しているものと言えましょう。まさに福音である十字架の言葉は、あたかも全てを焼き尽くす炎のように、火のように、隠された私たちの罪や見えない不義をも暴き出して、神様の光のもとにさらけ出さずにはおかない鋭い言葉なんですよね。そして2章の2節と3節に言われていますように、激しい風が吹いてきたような響きにしても、炎のような舌が浮かれて現れるにしても、それ自体が聖霊なのではなく、聖霊降臨に伴った印でありました。では聖霊が下られた時に何が起こったのでしょうか。次の4節に記されていますように、皆が聖霊に満たされ、 御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたというのですね。その言葉は意味のわからない神秘的な言葉やエスペラント語のような国際語なのでもありません。2章8節に記されていますように、それぞれが生まれた国の言葉で弟子たちは福音を語り始めたんですよね。次の2章9節から11節のところに、今から2000年ほど前のその当時のローマ帝国全域に住む民族の名前が挙げられていますが、それらの人々の話し言葉は皆違っていました。それら民族の国語はそのまま、方言もそのまま、つまり民族性や国民性、地方色はそのまま用いて、唯一の真理であるイエス・キリストの福音を、この時ペテロをはじめとする弟子たちは証しし始めたのです。これはイエス様の福音が全世界のあらゆる民族にそれぞれの国の言葉で述べ伝えられていくことを象徴しています。現在私たちが住んでいるこの世界には6000ぐらいの部族語を含む言葉があると言われていますが、そのうちの2300ぐらいの言葉にこの聖書の御言葉は翻訳されているんですよね。これほど多くの言葉に翻訳されている書物は他にありません。そして聖書翻訳宣教師や多くのクリスチャン証人たちによってイエス・キリストの福音が全世界の人々にそれぞれの国言葉で語られ、明かしされ、福音を聞いて信じる人々が起こされていくときに、再び全地が一つの言葉によって回復される時が来ると聖書は告げています。でもうちょっと後ろのヨハネの黙示録7章をお開きいただけますでしょうか。ヨハネの黙示録7章ですね、一番後ろのとこですね。ヨハネの黙示録7章の9節と10節をご覧いただけますでしょうか。後ろの方の500ページですね、新改訳聖書2017版のヨハネ黙示録7章9節10節をご覧いただきますと、500ページですが、イエス様の弟子ヨハネはその日その時の様子をこのヨハネの黙示録7章9節と10節においてあらかじめ次のように述べています。その後、私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏みやしの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると、ヨハネは天の御国におけるその日その時の光景をヨハネの黙示録7章9節と10節においてあらかじめ述べています。すなわち21世紀初頭の現在はなお世界に6000もの言葉に分かれて、世界は6000もの言葉に分かれていますが、やがてその人の時、神様の妹天の御国に召し集められた数えきれぬほど大勢のクリスチャンたちが救いと勝利の印としての白い衣を着、手に夏目足の枝を持って、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると一つの言葉を持って、父子聖霊なる三位一体の神様を褒めたたえ申し上げると、ここにあらかじめ予告されています。現在この地上に生かされている私たちは世界の あらゆる言葉で父と子と聖霊なる三位一体の神様が褒めたたえられますよう、福音を時が良くても悪くても明かしさせていただきたいものですね。イエス様の十字架死と復活に関する良き知らせ、福音を自分の言葉で、置かれている地域や職場、学校や家で慣れ親しんでいる言葉で、お一人お一人に明かしさせていただきたいですね。特にそれぞれのご家庭の中で、また教会の交わりの中で、言葉が通い合うように、お互いにしっかりと耳を傾け合い、ご聖霊の助け導きをいただきながら、言葉と交わりがさらにさらに回復されますよう努めてまいりましょう。私たちの教会の交わりが回復されていくためには、どうしてもお互いのコミュニケーションが必要ですね。コミュニケーションとは、お互いに願っていることを正確に言葉で伝え、理解し合うことです。私も含めて、とかくコミュニケーションの苦手な私たちが、教会の交わりをさらに回復させていただくためには、限りない努力と知恵、祈りが必要ですね。何よりも相手の方をありのままに受け入れ、相手の方を非難したり無視したり責めたりせずに、穏やかに謙遜に忍耐を持って、お互いの言葉の回復に努めてまいりましょう。なぜなら、私たちはそのままにしておいたならば、お互いに離れ離れになってしまいがちな、そんな傾向を誰しも持っているからですね。イザヤ書53章6節に、私たちは羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと言われている通りです。私たちは何か問題が生じた時など、お互いに背を向けて離れ離れになってしまうのではなく、意見や態度、感情を率直に正直に分かち合っていくことが求められますね。私たち一人一人はイエス様から愛され、イエス様の命がけの愛によって罪許され、贖い取られたイエス様の御体となる教会のかけがえのないお一人お一人なんですよね。ですから、耳を覆って背を向け合わないで、かえって聖書の御言葉を中心に据えて、御言葉からの分かち合いと互いのコミュニケーションを共に、これからも大切にしてまいりましょう。そのようにして、自然な形でご聖霊が交わりの回復をもたらしてくださるよう、共に祈り求めてまいりましょう。ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのですと、エペソビテへの手紙4章25節に言われている通りですね。願わくは、ご聖霊と御言葉の導きのうちに、私たち一人一人が、私たち一人一人の唇と心が開かれて自由にされ、互いに真実を語り合い、福音の証に導かれてまいりましょう。五旬節、一つところに集まってひたすら祈るキリストの民。お祈りします。